娘シオンよ、大いに踊れ。娘エルサレムよ、歓呼の声を上げよ。見よ、あなたの王が来る。彼は神に従い、勝利を与えられた者。高ぶることなく、ロバに乗ってくる。メロバの子であるロバに乗って。お体にご支障のない方はお立ちください。三栄24番です。どうぞお座りください。三好牧師にお祈りを捧げていただきます。
天の父なる神様、尊い皆を賛美いたします。あなた様が私たちと共に歩み導いていてくださることを感謝します。あなた様のお導きの中で私たち一人一人をこの主の日の礼拝へと私たちを呼び集めて導いていてくださる恵みを心から感謝いたします。今日は教会の暦では受難週の始まり、シュロの主日となっています。あの日、シュロの葉を掲げて歓呼の声で主イエスをエルサレムに迎えた人々は、数日後にイエスを十字架につけようと叫んでしまいました。ここに私たち自身の罪の姿があります。一方では主イエスを歓迎しながら、口の渇かぬ先にイエスなんかいらないと否定してしまう私たち人間の罪の姿です。こんな私たちの罪をあがなうために、あなたは一人子イエス・キリストをこの世に与えてくださいました。私たちはあなたが決して私たちを見捨てられないことを知っています。それでもありながら、あなたから離れて自分の楽しみや自分の思うままを追い求めようとする私たちであります。どうか私たちをさまざまな誘惑からに陥らないように、どうか打ち勝つ勇気と力を与えてください。いとも簡単にあなたに背いてしまう私たちを憐れみ、あなたへの確かな愛と信頼のうちに歩むことができますように、私たちが至らなかった、あるいはあなたの前に苦しめてしまった、傷つけてしまった、あなたを悲しませてしまった一つ一つの罪、あるいは悪い思いを、主よ、あなたの十字架の上に許しあがなってくださり、憐れんでください。今週はその受難週、イエス様が十字架に向かっていかれた意味を覚える時を過ごしようとしています。罪のうちにあります私たちをイエス様と共に十字架に釘つけてくださって、私が生きるのではなく復活し今も生きておられるイエス様が私たちのうちに生き、この方によって生き続けていくことができますように、病気や体の衰えを感じている方々もありますし、あるいは仕事やさまざまな用事もあっていろんな事情があってあなたの御前に礼拝に集うことが難しい方々も多くあります。今なおコロナの感染がまだ収束しきれてない中で、本当に体の弱さを覚えたり、あるいはその仕事から難しい方々もあるかと思います。どうかあなたが一人一人に共にいてくださって、 癒しを与え、励ましを与え、導きを与えてくださいますようにお願いいたします。神様、あなたが子供たちを憐れんでください。あなたが愛してくださる大切な子供たちをあなたが育て、祝福し、導いてください。そしてまた野富幼稚園を覚えてください。あなたの深い憐れみの中に、神様が2022年度の令和4年度の働きを無事導いてくださいました。その大きな労を取ってくださった先生方の働きを心から感謝いたします。そしてまた神様、新しいことが今週から始まります。どうぞあなたが上よりの大きな御手を持って支えてくださり、子どもたちを迎え、一緒に神様の愛を覚え、また神様の愛を伝えていく、そしてそのことを本当に大切にしていく働きが導かれていきますように、どうぞ助け導いてください。今御言葉に聞きつつ、あなたの御手に委ねて歩む一週間を歩みたいと願います。どうぞ神様導いてください。また神様、私たちの目を周りに向けると、さまざまな問題も抱えています。本当にいろんな不安や恐れや、どうなるのか先行きが見えない厳しい現実の中に私たちがありますが、どうぞ特に弱いにある立場にある方々を、どうぞ神様憐れんで助けてください。そして今日、今許されて今ここにあります。どうぞ聖霊の豊かな導きによって、どうか私たちに御言葉を与えてください。そしてあなたの御心を教えてください。それに従う信仰を与えてください。御手に委ねます。これは願いと祈りを、私たちの救い主、主イエス・キリストの御名によって、御前にお捧げいたします。アーメン。
お体にご支障のない方、お立ちください。主の祈りを捧げます。93-5-Aになります。主の祈り。天に増します我らの地よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。どうぞお座りください。続いて賛美いたします。賛美歌57番1から3節でお願いします。 今日の聖書の箇所を拝読いたします。ルカによる福音書23章32から49節です。新約聖書新共同訳で158ページになります。ルカによる福音書23章32から49節です。他にも二人の犯罪人がイエスと一緒に死刑にされるために引かれていった。サレ神戸と呼ばれているところに来ると、そこで人々は十字架につけた。犯罪人も一人は右に、一人は左に十字架につけた。その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。人々はくじを引いてイエスの服を分け合った。民衆は立って見つめていた。議員たちも嘲笑って言った。他人を救ったのだ。もし神からのメシアで選ばれたものなら自分を救うがよい。兵士たちもイエスに近寄り、水ぶどう酒を突きつけながら侮辱して言った。お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろ。イエスの頭の上には、これはユダヤ人の王と書いた札も掲げてあった。十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った。お前はメシアではないか。自分自身と我々を救ってみろ。すると、もう一人の方がたしなめた。お前は神をも恐れないのか。同じ刑罰を受けているのに。我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかし、この方は何も悪いことをしていない。そしてイエスよ、あなたの御国においでになるときには、私を思い出してください、と言った。するとイエスは、はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいる、と言われた。すでに昼の十二時ごろであった。全地は暗くなり、それが三時まで続いた。太陽は光を失っていた。神殿の垂れ幕が真ん中から裂けた。イエスは大声で叫ばれた。父よ、私の霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。百人隊長はこの出来事を見て、本当にこの人は正しい人だったと言って神を賛美した。見物に集まっていた群衆も皆これらの出来事を見て胸を打ちながら帰っていった。イエスを知っていたすべての人たちとガリラヤから従ってきた婦人たちとは遠くに立ってこれらのことを見ていた。聖書の箇所は以上です。十字架の言葉と題して三好牧師からメッセージを取り継いでいただきます。
今日から教会の暦では受難節の最後の一週間。受難週という期間に入ります。主イエスキリストがこの一週間をどのようにお過ごしになられたのか、どのような苦しみを味わわれ十字架に向かれたのか、十字架で死なれたのかということについて私たちはそのことに思いを向けていきたいと思います。で、今日は子どもたちと一緒の合同礼拝ですので、最初に子どもたちに向けてお話をしたいと思います。今日はですね、何も悪いことをしていないのに死刑に定められたイエス様が十字架につけられたというお話をします。イエス様は前もって弟子たちにご自分が必ずエルサレムに行って、偉い先生たちに捕らえられて苦しめられて 捨てられて十字架につけられて死ぬ、三日目に復活するということになっていると予告をしておられました。そしてイエス様と弟子たちはこのエルサレムに登って行かれて、そこで人々に神様の教えを語って行かれました。そして木曜日の夕方になりますと、イエス様は弟子たちと過ぎ越しの食事、ユダヤ教というかユダヤ人にとっては年に一回の過ぎ越しの祭りを思い出す食事の時を親しく持たれて、そこで弟子たちに遺言のメッセージを語られました。その中で一番有名なのがこの今も聖餐式で行っているこのイエス、これは私の体です、これは私の血ですとおっしゃったあのお話があるわけですけども、そのお話が終わった後、夜イエス様は弟子たちを伴ってゲッセマネという園に行かれて、ご自分が間もなく迎えなくちゃいけないこの神様の裁きというか苦しみを背負って受け入れるという祈りを持たれた時を持ちました。その祈りの終わった後、十字架に向かう決意をされたその時に、ユダヤ教の指導者たちの使いがやってきてイエス様を捕らえてしまい、大祭司の家に連れて行かれて、そこで、こんなことを言われたんですね。人々はお前を救い主と言ってるようだが、本当にお前は来たるべき救い主なのかと問い詰められる。お前何度救い主などではない、神を冒涜する偽救い主だと、お前は死刑に当たると決めつけて、翌日には当時の裁判官であった総督ピラトのもとに連れて行かれて、このイエス様を民族を惑わす、自分を王だと言い張っている重罪人ですと訴えられることになりました。当然ピラトは取り調べますけど、イエス様には何のですね、死刑に当たる罪は見つからないんですけども、訴えた人たちは群衆を巻き込んでですね、イエスを十字架につけようと大声で何度も要求して、ついにはピラトは民衆がこれ以上騒がないようにとイエス様を死刑にすることと決めてしまいました。このようにして何の悪いこともしておられないイエス様に、偉い先生たちが、また群衆までもがあまりにもひどくてむごいことをして十字架につけてしまったことは、あまりにも恐ろしくて悲しい辛い出来事だと思います。イエス様は何度も鞭を打たれ、そして重い木の柱、十字架を背負わされてゴルゴタの丘にまで歩かされました。その場所で背負ってきた木の柱にかけられて、両方の手足を釘で打ちつけられます。それが当時の最も残酷な死刑の方法でした。他にも二人の犯罪人が連れてこられて、イエス様の右側と左側に十字架につけられました。イエス様の足元ではローマの兵士たちが、ね、何をしてたかというと、イエス様から剥ぎ取った着物を分け合うくじ引きをしていたというありさまです。イエス様のそばに立ってじろじろ眺めている人もいました。他人ばかり助けたのに こんな目にあって、本当に神に選ばれたメシアならば自分を救ったらどうだと嘲笑う指導者たちもいました。そのような人に囲まれながらイエス様はこう祈られたんです。それが今日 あの大切な御言葉のですけども、34節にこうあります。その時イエスは言われた、父よ彼らをお許しください、自分は何をしているのか知らないのです。このイエス様が祈られた祈りの中で、つまりイエス様のお心の中にあった祈りは彼らです。その彼らとは誰かというと、イエス様を憎み、イエス様を認めない、救い主と認めない、イエス様なんかそばにいてほしくない、いなくなってほしいと思っている人たちです。彼らがイエス様を十字架につけました。その彼らのために祈っていらっしゃいます。彼らは自分が何をしているのか分かっていないんです。彼らがそれはひどいことなんだということも分かってないので、どうか許してあげてくださいと地なる神様に願われました。同じように 十字架につけられた犯罪人の一人もイエス様をあざけりました。あんたは救い主なんだってな、だったら自分と俺たちを救っても良さそうなものだのに。しかしもう一人の犯罪人は言いました。この五人を呼んでまだ神様を恐れないのか。お前は、俺たちは悪いことをしたんだから罰を受けるのは当たり前だ。だがこの方は悪いことは何にもしてなかったんだぞ。この人は自分の悪事の上に十字架につけられて罰を受けることはもう認めました。そしてこのイエス様のお祈りを聞いたんでしょう。心動かされてイエス様を誠の救い主だと信じたのです。そしてイエス様に、イエス様、あなたが御国においでになるとき、この私を思い出してください、そうお願いしたんです。するとイエス様はね、あなたは今日私と一緒に天国にいます。この犯罪人はもう間もなく苦しみの中で息を引き取ることになる最後の最後の時でした。その最後の時にイエス様を信じて、イエス様に私を思い出してくださいとお願いしたら、イエス様はその願いを聞き入れてくださって、神様の国、イエス様と一緒にいるところに入れますよと約束してくださいました。本当にありがたい救いではないでしょうか。この人は自分の罪を認めてイエス様を救い主と信じて憐れみを求めました。それだけで救われる。イエス様はこの人の罪を引き受けて死んでくださいました。まあ皆さんもですね、ぜひですね、私たちの罪を引き受けて死んでくださったイエス様をぜひ信じてください。信じる者は天国に入れていただける。そのことをできるようにイエス様はすべてしてくださったんだということをですね、一緒に覚えたいと思います。お祈りいたします。天の地なる神様、イエス様が十字架にかかって私たちの罪を背負って救ってくださった救い主だと今日分かりました。イエス様を信じます。この祈りをイエス様の名前によってお捧げします。アーメン。子供へのメッセージ、そこまでにしまして、この改めて思うんですけども、イエス様が苦しまれ十字架に死なれたということは、確かに見つめていくならばとってもですね、悲しくて悲惨なことという思いになります。でもその思いだけにとどまっていくならば、このここを見つめることはとてもですね、辛くて暗くて目を背けたくなるような思いに私たちはなります。ですけどそれだけではですね、私たちはこの十字架の持っている意味を分かっていないことになるわけです。確かに私たちは心を沈めてイエス様の苦難と十字架の死を注目するという意味ではとても重くて苦しくて悲しくなる出来事でありますけれども、しかしそれが私たちの救いのためであったということが分かってくるときに、もはや辛くて悲しくて苦しいということの苦しみではなくて、そしてただ残酷な悲惨なもう絶望的な死ということだけにとどまるのではなくて、このことは私たち人間にとってもう喜ばしい出来事、私たちが救われるための出来事であるということにつながるということを、覚えながら、私たちは、今日の聖書に書いてある出来事を見つめながら、そこに込められているこの神様の御心、そしてイエス様はどんな思いで、あるいはどんなご愛を持ってこのことをなしていらっしゃったのかということを一緒に覚えながら見ていきたいと思います。それではですね、今司会者に読んでいただいたルカの福音書の23章の32節33節を読みたいと思います。他にも二人の犯罪人がイエスと一緒に死刑にされるために引かれていった。サレコーベという呼ばれるところに来ると、そこで人々はイエスを十字架につけた。 犯罪人も一人は右に一人は左に十字架につけた。このイエス様が十字架に処刑されるためにサレコーベと呼ばれるところに引かれていきました。まあ、他の聖書の箇所では、ゴルゴダと言われていますけれども、そういう場所に引かれていき、そこで、兵士たちによって主イエスは十字架につけられました。その時二人の犯罪人が一緒につけられました。まあ、極悪人がつけられるという当時の十字架刑です。そこに主イエスもつけられたわけです。それは主イエスも極悪人だとして処刑されたのだということを意味することになります。主イエスのつけられた十字架を真ん中にして、一人は主イエスの右に、もう一人は主イエスの左に、それぞれ十字架につけられました。処刑される犯罪人は十字架にその人の両手と両足が釘付けられるわけですから、その痛みと苦しみは相当のものだったと思われます。この以前、私が大学生の時、クレの教会に、当時いたクレの教会で、ある牧師がですね、30センチの特別に発注した釘を持って、夏季学校のキャンプで、イエス様がね、十字架に作られたのはこのぐらいの釘だよとか言ってね、実物のようにして見せてもらって、ひえーという思いがしたんですけども、このそんな釘刺されたらもう たまったもんじゃないなという感じがしました。当時のこの記録の中でも、両手両足に釘付けられるならば本当に激しく痛みを感じ、もう喉が渇くとかですね、苦しみを逃れようとしてわめくとか叫ぶことだそうです。その痛みのゆえに、その人全てのがさらけ出されるのだと思います。じゃあイエス様はどうだったのか。その痛み苦しみの中でどう耐えたんだろうか。その苦しみの時にどんな思いを持っておられたのか。そのことについて福音書に記された十字架上で主イエスが語られた言葉を見て推察をしたいと思うんです。その激しい苦しみの中で主イエスがどんな言葉を語られたのか、その語られた言葉には主イエスがのどのような思いを持っているかを表していると思いますので、そのことに目を向けたいわけです。で、4つの福音書には主イエスが十字架上で語られた言葉は7つあるわけですけれども、このルカの福音書には23章に3つ記されています。今日はそのうちの2つの言葉に注目したいと思います。まず1つ目は34節です。その時イエスは言われた、父よ、彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのです。この先ほども言いましたように、十字架に両手両足に釘がつけられているわけですから、相当な痛みと苦しみがあったと思います。そんな苦しみの中で、人は心の中の包み隠すことのできない思いを吐き出すのだと思います。自分を殺そうとしている人を恨む言葉や、わめき立てる言葉もありそうです。しかし、主イエスの言葉には、自分を殺そうとする人々を恨む言葉がありません。むしろ、主イエスは自分を殺そうとする者を心配し、気遣い、彼らのために取りなしている祈りが父なる神に向けて語られています。本当にそれはですね、考えられないぐらいすごいことです。主イエスはまず神様を父よと呼びかけられました。この父よという言い方は、イエス様が神様に祈るとき、いつもいかなるときもどんなときにも使っておられた呼びかけの言葉です。父よとは親しみを込めて神様に祈りの言葉として語られたのでありましょう。そしてその時、主イエスが神様の前でご自分の心の中で一番に思っていたことが彼らのことであった。彼らを許してあげてくださいという思いであったというふうにここに記されています。この彼らとは誰かというと、主イエスを十字架につけるように要求した ユダヤの指導者たちでありましょう。あるいは主イエスを十字架につけた兵士たちでもありましょう。主イエスを憎み、もうイエスなんかいらないと殺そうとする人たちのことでしょう。その彼らのことをイエスは心から心配し、彼らの犯した罪が神の前に許されることを祈られています。で、許すという言葉ですけども、まあ、私たちは一般的には許すって言ったら多めに見るとか、なんか聞き流すというかね、こうそのいうようなぐらいしか、水に流す、聞き流す、水に流すというぐらいしか想像できないんですけども、こう聖書の言葉はの持っているこの許すという意味は、別の言葉で置き換えるならば、恵み深く扱うとかですね、解き放つ、重荷を取り去るというような意味なんです。その言葉を当てはめてみるならば、彼らの犯したその大きな罪ゆえに彼らが滅びないように、彼らを恵み深く扱ってください、彼らが裁かれないように重荷を取り去ってあげてください、彼らの罪を解き放ってくださいという祈りをされたわけです。その主イエスは彼らの許しを求めて、ご自分の命を犠牲にして、命がけで許しの懇願をしてくださっています。なぜそこまでして主イエスは彼らを許してくださるのでしょうか。それは自分が何をしているのか知らないからだというんですね。彼らシエスを殺そうとする人たちは自分が何をしているのか分かっていない。いや、彼らは自分では分かっているつもりでいるんですけれども、分かってないわけです。そのことをシエスは分かっておられました。事実、彼らはイエスは偽メシアだ、自分で勝手に救う主だと言っている、神を冒涜しているとして、シエスを生かしておくべきではない、葬り去るべきだと思い込んでいます。彼らにはイエスが神から使わされた神の御子であることが分かっていないのです。だから彼らはイエスを憎み、イエスを殺そうとしました。そのことに気づいていません。それを主イエスは理解して、父なる神に向かって、私は彼らを許します。彼らを憐れみを持って取り扱ってあげてください。父を彼らをお許しくださいと祈っていてくださいます。主イエスが許しを祈っておられる彼らとは誰かというと、直接イエスを憎み殺そうとした人だけではないと思います。ユダヤの指導者たちにそそのかされて、イエスを殺すことに賛成し、十字架につけろと要求した人々をも含まれているように思うのです。ですから、ちょっと思い切って言いますけれども、私たちも含まれているように思うということなんです。私たちは、このユダヤの指導者たちのように、妬みというか、恨みとか、憎しみをイエスに対して持っているわけではありません。でも、もしイエスがピラトの前で、ユダヤの指導者たちによって訴えられて、十字架につけろと要求されているあの時、もしその時に、その場に、この私が居合わせていたならば、きっと間違いなく一緒になってイエスを十字架につけるようにと賛成したと思います。それというのも、私たちは自分の心の中には、自分が思い通りに生きればいい、自分のことを心配して愛してくれるイエスの愛、イエスの助けなどいらない、神様を拒み、神様の御心がわからないので、神様を無視している思いが私の中にあるからです。そういう心を持つ私たちも、シエスの祈られた彼らの中に含まれるのではないかと思うんです。こんな私たちのために、こんな私のためにも、シエスは彼らを許してあげてくださいと祈ってくださり、私たちの罪を自分の罪として背負って、十字架でご自身の命を捧げてくださいました。このイエスの十字架の死において、私たちの罪の裁きが、罰が支払われたわけです。私たちの罪を許すための御業が、この十字架において成し遂げられたのです。この御業を受けて、主イエスを私たちも救いをいただくために、この方を私たちは見つめるべきだと思います。 で、その後ですね、このイエス様が祈られた後、まあ、周りはどんな状態であったかということに、まあ、2つのグループがあるんですけども、この彼ら、イエス様の姿、十字架についている姿を見守っている2通りの姿がありました。一つの姿は、その十字架の姿を観客席に座っている人のように眺めている人たちの姿です。もう一つのグループは、主イエスと一緒に十字架につけられていた犯罪人たちです。まず最初のグループの人たちを見つめてみるならば、彼らは主イエスの十字架のそばに立って眺め、その姿を見てあざけっていました。35節に、民衆は立って見つめていた。議員たちもあざ笑っていった。他人を救ったのだ。もし神からのメシアで選ばれたものなら自分を救うがよい。彼らは主イエスのお姿を間近に見ました。主イエスが今むごい死刑で十字架にかけられて、非常な激痛の中で祈っている姿、うめいている、うめきながらもじっと耐えている姿も見たと思います。じっと見ている彼らの思いは、ただ観客席で座って眺めている、そういう姿でした。彼らは嘲笑って、お前が本当の救い主ならば、自分の力で自分を救え、そして救い主であることを見せてみろ、そうしたら信じてやるぞ、とからかう言い方でありました。彼らからすれば、人を救ったのも、たとしても自分を救わなければ、あなたは本当の救い主ではないと思っているわけです。彼らはイエスがじっと十字架に耐えて、その中で自分の命を下げて救いを与えようとしておられることには全く気づくことができませんでした。もう一つのグループの人たち、十字架上で犯罪人の人たちはどうだったか。彼らが語り合った言葉に耳を傾けたいと思います。このルカの福音書のところには結構詳しく、まあ、記されているわけですけども、まず39節を見ると、十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った。お前はメシアではないか。自分自身と我々を救ってみろと悪口を言いました。この犯罪人自身、十字架というとっても辛い刑罰を受けながら、主イエスに向かって悪口を言うわけです。残酷な、とっても辛い、厳しい、その、刑罰を受けている中で、苦し紛れに、まあ、このようにわめいたのかもしれません。お前はメシアではないか。自分と我々を救え。彼は今、切に自分を救ってほしいと求めています。死を前にして死んだらどうなるのか。この後どうなるのか。不安でたまらないのだと思います。恐れています。彼の悩みは私たちの悩みでもあります。恐ろしくてわめいています。でも黙っている主イエスに対して、お前がメシアなら、このまま死んでしまうのはおかしいではないか。自分の力を自分を救うことになぜ使わないのか。自分を救えない救い主なんておかしい。そういう悪口を言っています。彼は自分が救われたいと求めているのに、私のために神は何もしてくれないという不満をぶちまけています。この犯罪人のうめく叫びに、主イエスは何もお答えになりません。その叫びを聞いておられたのだと思います。同じ苦しみの中、姿で近くにおられました。そば近くにおられました。最初はこの二人の犯罪人ともがわめいていたと思うんですけども、しかしもう一人の犯罪人が、その心が変わっていきました。この犯罪人は自分と同じ十字架にかかって苦しんでおられる主イエスに、を間近に見ましては、分かってきたことがあるようです。犯罪人が主イエスの十字架の上での姿を見、この方は何にも悪いことをなさっておられないのに、この恐ろしい十字架につけられている。しかも、主イエスの父を彼らをお許しくださいというその祈りを聞きました。自分を十字架につけて殺そうとしている者を神の前に許してくださいと祈っておられる。この方に接して、彼には自分の本当の姿が見えてきたのではないかと思われます。そしてこう言いました。40節。すると、もう一人の方が、方がたしなめた。 お前は神をも恐れないのか。同じ刑罰を受けているのに、我々は自分のやったことの報いを受けているのだから、当然だ。しかし、この方は何も悪いことをしていない。この犯罪人は自分が、このとても辛い残酷な罰を受けているのは、それだけ自分は悪いことをしたから、自分のした罪の結果として責任を取らされている。だからそれを受け入れなければならないと悟っています。その上で、この方は何も悪いことをしていないと、主イエスを神からの救い主と認めて嘆願をします。42節、そしてイエスよ、あなたの御国においでになるとき、私を思い出してくださいとお願いしました。この犯罪人は自分の罪が大変重くて、もう拭い去ることはできない。今刑罰を受けている。自分は神の救いに入れていただく資格も全くない。しかしそばにおられるこの方は誠の救い主に違いない。この方に助けてもらいたい。イエス様、あなたが御国に入るとき、どうかこの愚かな罪人を思い出してくださいませんかとお願いしました。私は当然あなたに忘れられて捨てられても当然のものです。あなたは私の救い主と信じます。どうかあなたが御国にお着きになると信じます。その時覚えていただけませんか。お願いします。これは心からへり下った救いを求める祈りであります。この犯罪人の祈りに対してイエスはするとすぐに答えてくださいました。はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言ってくださいました。はっきり言っておく、これは真実にという込めた言い方です。それは彼には何も最もびっくりするような思いがけない言葉が伝えられました。あなたは今日私と一緒に楽園にいる。彼は今の今まで自分は死んでしまう、その後どんな苦しみがあり、どんな恐ろしいことが待っているのか不安であったでしょう。その彼に今日、あなたは今日私と一緒に楽園にいると約束してくださいました。この楽園というのは、パラダイス、あるいは天国という意味です。そこには私も一緒にいると書いてありますから、主イエスが共にいてくださるところです。それが楽園であり天国です。そこに行くのに、世の終わりまで、つまりこの世界が終わってしまうまで待つまでもなく、この間もなく死の直後に主イエスと共にこの天国に入れてくださる。それは大きな救いであり、本当に安らぎを与えられることであったと思います。彼にとってはまさに今人生の最後の最後の時を迎えていました。これまで彼は自分が強盗をした、人を殺めたなど自分の思い通りに生きてきました。それゆえに自分が罪を犯したことへの刑罰として処刑されるという最後を迎えていました。その時に、もうその最後の最後の時に主イエスにお会いして、この主イエスの祈りを聞き、このイエス様に救いを求めたら何とかしてくださるのではないかとお願いしたら、あなたは天国に迎えるよと言っていただけたということであります。このように主イエスはこの神様の救いの計画に従って私たち人類の罪を贖うために十字架にかかって命を下げ尽くしてくださいました。そして神様の全能の御力によって三日後に死よりよみがえり、今も生きておられ、今も私たちに悔い改めて立ち返って、主イエスのもとに帰っていくようにと呼びかけておられます。この犯罪人がこのイエス様に向かって私を思い出してくださいとお願いしたように、私たちもこの方に救いを求めていくならば、この方は私たちを受け入れ天国へと導いてくださいます。ですから私たちは主イエスのこの十字架をですね、見つめましょう。そして自分の罪を認めて このチエスに、この私を憐んでくださいと、身を投げ出して、こう求めていくものとさせていただけたらと思うんです。そして、このようにしてくださるお方に、心からの感謝を捧げたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちは罪深く弱く、地上の歩みの中でいろいろと罪を重ね、本当に、先行きがどうなるのか不安の中に歩んできたものでありますけれども、なおも最後の最後まであなたは見捨てることなく、最後の時にでも罪を言い表し、イエス様によりすがるものならば、その日その時にイエス様と一緒に天国に、パラダイスにいることができるとの喜びのお知らせを教えてくださいました。どうかあなたのもとに私たちを導いてください。そのように導いてくださる、して導かれながら、今私たちは生かされている日々を送らせていただいています。神様、あなたが憐れんでくださる導きを信じて、あなたのもとへと私たちをどうか導いてください。今日許されて私たちが生かされています。この週間の時、あなたの歩まれたお姿、そしてどんな思いでおられるかの姿を今一度覚えながら過ごさせていただけたらと願います。そしてイエス様が復活された喜びの中に私たちを招き導いてください。御手に委ねます。この祈りを私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。